心理カウンセラーの大島です。本日はですね、音声でブログの方をやっていこうと思います。音声になりますので、音声ファイルになりますので、皆さんのお時間のある時にゆっくり聞いていただければなと思います。本日のテーマなんですけれども、本日のテーマは退職です。私のですね、ブログのですね、アクセスランキング1位のキーワードが、退職というキーワードになってます。で、それだけやっぱ皆さんのね、退職に関するね、なんか悩みとかね、関心っていうのが一番多いんじゃないかなということで、本日は退職に関するちょっとお話をしていこうかなと思います。今日はですね、こういう場合は退職を考えた方がいいんじゃないかなというお話になります。私たちのですね、働く職場ですね、各会社とか、いろんな職場があると思うんですけども、その職場の中それぞれにですね、なんか独特のなんかルールというか雰囲気というか、なんか暗黙のルールみたいなものがあると思うんですね。で、我々はね、入社してすぐの時はよくわからない、なんか変だなと思いつつもね、なんか納得いかないなと思いつつも、なんかその職場のルールだからとか規則だからということでね、何もわからずにね、それを守ってるっていうことがありますね。で、先輩も なぜそんな独特のルールがあるか、なんか変なルールだなと思いながらもね、知らず知らずに守っていくうちに、それがこう当たり前になっちゃうってことですね。だから転職した方とか新入社員の方なんかは、その独自のルールとか、その社風とかね、独特の社風とかにまだ馴染めてないので、その違和感みたいなものは強く感じてるはずなんですね。でも知らず知らずに自分もその独特の社風とか独特のルールに染まっていって、気にならない方もいますし、ずっとね、それがどうしても自分の肌に合わなくて、それがストレスになっていって、どんどん大きくなって、もう仕事に行くのが辛くなるっていう場合もあります。で、このね、お話をするときによく使われるのがですね、皆さん知ってますかね、猿の実験っていうお話がありまして、これどういうものかと言いますと、部屋の中にね、何匹だでしたかね、なんか7、8匹のね、猿を入れまして、で、部屋のね、真ん中にはしごを設置してまして、で、はしごを登ってですね、天井にバナナが吊るされてるんですね。で、バナナをですね、天井に吊るされたバナナを取ろうとすると、部屋中がね、氷水がこうばらまかれて、みんな猿がね、ずぶ濡れになるっていう装置を作ってるんですね。で、この実験をすると、一番初めはね、みんな全然そういう装置があるってわからないので、はしごを登ってね、バナナを取ろうとする猿が当然出てくるんですね。で、バナナを取ると氷水が落ちてきて、その部屋にいる猿が全部びしょ濡れになる。これを何回も繰り返すと、やっぱさすがに猿も学習しまして、誰もはしごに登らなくなるんですね。で、バナナを取ろうとしなくなるんですね。で、次に、一匹だけ猿を入れ替えて、全然その事情を知らない猿を一匹またその部屋に放すんですね。じゃ、事情を何も知らない猿は、やっぱりバナナがあるということで、はしごに登ってバナナを取ろうとするんですけども、周りの猿はバナナを取ろうとすると、氷水がかかってびしょ濡れになることがわかるので、そのバナナをですね、取ろうとした猿に対してみんなでボコボコにするんですね。やっつけようとするんですね。止めようとするんですね。バナナを取るなと。で、新しく入ってきた猿は何のことはわからないですけども、バナナを取ろうとすると、周りのみんなから攻撃を受けるので、バナナを取らなくなるんですね。で、また次の猿をまた一匹外して、また新しい猿を入れるんですね。じゃ、またその事情を知らない猿は、バナナが吊るされてるバナナを見て、またバナナを取ろうとするんですけども、残り全員の猿にボコボコにされるんですね。で、2匹目の猿も 事情はよくわからないけども、とにかくバナナを取ろうとすると、ボコボコにされるので、バナナを取るのをやめるんですね。で、次まだ3匹目の猿ですね。この猿も、事情を知ってる猿ですね。をまた外に1匹出して、で、まだ全然知らない猿を1匹交代で入れるんですね。で、これを何度も何度も繰り返して、最終的に、氷水が落ちてくる事実をですね、知らなかった猿だらけになった状態にするんですね。で、また1匹、猿を入れ替えて、事情を知らない猿をまた、その部屋に入れると、もう全員がなぜバナナを引っ張ることを阻止するのか、その本当の理由を知らないのに、みんな新しく入ってきた猿に対してですね、バナナを取ろうとする行為を見ると、ボコボコにしてしまうんですね。で、もう今、部屋の中にいる猿は、誰一人、なぜバナナを取るとボコボコにされるのかという本当の理由ですね。誰も知らないのに、ルールにのっとって、新しく来た猿、バナナを取ろうとした猿に対して、こう、ボコボコにするという、そういう、ことがですね、実験で分かったんですね。で、これは人間もですね、特に職場ですね、独特のルールのある職場なんかは、この猿の実験のようなことがね、行われているんですね。もう上司も分かってる。なぜね、こんな理不尽なルールがあるのか、うまく説明ができない。先輩もね、なぜね、こういうルールがあるのか、なぜこれを守らないといけないのかっていうのがね、うまく説明ができないんだけども、とにかく昔からある、ね、ルールだからっていうことで強制的に守らせようとする。で、こういう変な独特のルールをですね、やっぱりどうしても受け付けないと言いますか、どうしても肌に合わないっていう方もやっぱりいらっしゃいます。で、そういう方がね、やっぱりどんどんどんどんストレスが溜まってね、適応障害になって休職されるっていうパターンもやっぱりあるんですね。私ね、このパターンの時はですね、もう思い切って、その職場ですね、自分の直感を信じて、その職場から離れた方が、私はその克服するのが早くなると思います。やっぱりね、どうしても職場の中にはですね、自分、やっぱ相性がやっぱりありまして、やっぱ恋愛でもそうですよね、やっぱ相性ありますよね。職場でもやっぱりね、その独特のルールをね、そんなに気にしない人もいれば、やっぱりもうどうしても毛嫌いして、どうしても受け付けないっていうのも、やっぱ人もいらっしゃいます。で、もしね、もう入社した瞬間からね、薄々ね、もうどうしても肌に合わない、社風だなっていうので、我慢に我慢を重ねてね、働いてきたけども、どうしてもね、5年経って10年経って、もうやっぱりどうしても合わなくて、それが本当にストレスで、ストレスで仕方がなくて、で、ついにね、もう会社に行くね、元気がなくなってしまったっていう方はですね、私はもうね、こういうパターンに関してはもう思い切ってその職場を離れてみるっていう選択をした方が、むしろね、回復が、克服がね、早いんじゃないかなと思います。ですから、皆さんのね、その今、職場、退職するかしないか悩んでる方、ちょっとね、入社した時からね、なんか独特の違和感とか、嫌悪感とか、そういうものを抱きながら入社して、その嫌な気持ちがね、どんどんどんどん増幅してね、ついにちょっと、もう、働く元気が、気力がね、なくなったっていう方であればね、私は、休職してね、復職できる元気が取り戻したとしても、やっぱりね、また数年経ったら、また同じように、ストレスを抱えてしまうんじゃないかなと思うので、そういうパターンの場合はですね、ちょっと思い切ってね、新しい職場に変わるっていう選択をするのもね、一つの克服の方法じゃないかなと思います。今日はね、ちょっと退職してもね、 いいんじゃないかなというパターンについてのちょっとお話になりました。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。